はい。それでは、今日はイースターということで、今までにも繰り返し、このヨハネ福音書で、学んできた箇所も含めてですね、それと別の箇所も含めて、勝つということはどのように書かれているのかということをですね、聖書を元にして、私たちはもう一度受けていきたいと思うわけですね。それで、その、中心になるのが、今読んだところですね。ラザロの復活ということで、マルタがですね、イエス様が、ヨハネの 11-22 のところで、イエスがもう死んでるんじゃないと。あなたの兄弟はラザロ復活すると言われたら、マルタは終わりの日に復活の時、その復活するって知ってると言ったんですね。そういうこと言われなくてもある。それをやっぱ修正をして、それは旧約聖書から終わりの時にはメシアが現れると。そしてダニエル書は新約聖書に近い時代のものですけども、復活するんだと。いうようなことがあったわけですが、イエス様が私自身が復活そのものだ。命そのものだ。だから、私を信じて受け入れたものは、もはや、死んでも生きるし、復活する。しかも、生きていて私を信じるなら誰も決しても死なないんだと。ですね、永遠の命っていうのが、ヨハネ福音書のいつも主題になっておって、初めから終わりまで関しているところですね。そうしたマルタはすぐにですね、それまで終わりの日に復活ということだけだったのに、イエス様は復活の命そのものだから、それを受け入れたらもう死なないものになるんだ。復活していると同じだ。と言われたすぐに、はい、主よ、あなたが世に来られる世の終わりに、壊れるはずの神の子、メシアだと信じていると言ったんですね。世の終わりにメシアが来る。そのメシアだと。こういうふうに、この信じるかっていうと、ほんで信じるということがとても大事なことで、このことでも、今もそうですね。この単純なこと。イエス様をただ信じる。神と同じだと。力、復活だ、命だと。そうしたら、もうすでにですね、このように永遠の命がもう与えられてるんだと。この復活に関してもですね、この神様から復活するという知らせを得ても、いや、そんなことはない。信じなければ、その力は与えられない。いうことなんですね。で、前に、少し前に出た、このヨハネ福音書の5章の24節のところでも、このことと同じことが言われておったんですね。ヨハネ福音書の5章の24ですね。このプリントの今日は、この会場にいる人たちにはプリントを渡してありますが、2番目のヨハネ5-24というところですね。アーメン、アーメンというところを、これは本来真実という。I tell you the truth. Truly I tell you ということが本来ですので、はっきり、真実という重大なことですね。単に明瞭さでないわけです。雨雨繰り返しても重要なからです。信じ強い。私の言葉を聞いて、私を使わせてくださった。神様を信じる者は永遠の命も得るんだ。ここでも信じるということは根本的なことになっているわけです。で、裁かれることがなく、罪があってもです。誰でもいろんな罪があるのに、不思議と、ただ信じる中で、それが許され、ですね。許されということですね。裁かれない。死から命に移っている。もう一度、アーメン、アーメン、真実を言うと繰り返して強調しているんです。 アーメン、アーメン、レゴ、ヒューミン、レゴは言う。あれさ、死んだ者が神のこの声を聞く時が来てる。その復活の時。それ今がその時だって言うんですね。イエス様来たんだから。もう、死んだ者って言いますけども、これは別の箇所。コロサイの手紙。三章の十二。これは、このプリントの六番ですね。三番のエフェソ書の二章の一節から六節。それからコロサイ六番の三の十二から十四。はい、四の一か、これ。このようにあちこちで書いてあるのはですね、すみません、ちょっと言い間違った。6番はコロサイ2ですね。2の12から14ですね。コロサイ書の2章の12から14。はい。で、ここのところも見ますと、エフェソの2のところですね。2の1から6。このプリントでは3番目です。プリントでピックアップしてあります。あなた方は以前は自分の罪のために死んでいたんだ。ね。それがですね、4節。エフェソ2章の4節に行きますと、しかし、憐れみ豊かな神は私たちをとっても愛してくださって、その愛によって罪のためも死んでいた私たちをキリストと共に生かして、それは神様イエス様の恵みによる、罪に許されてということが、特に恵みという言葉でよく使うわけですね。このようにですね、このプリントの6番、あるいは6番とか、3番のところを今言ったわけですね。このような言い方は一般的には全くされないですよね。あなた方って全部の人に対してですよ、自分の罪のために死んでいたなんてとんでもないっていうことです。なんで自分が死んでるのか。私も信仰を、こういう信仰を与えられるまでは、このようなことを言われて全く受け付けなかっただろうと思いますね。いや、元気いっぱいにやってるんだと。毎日毎日。朝からずっとやってる。それはどうして死んでるとは言えるのかって。こんな極端な話はもう、いや、聞くに持たんっていう感じでですね。このことは、罪とはどんなことなのか。神様が愛と真実、絶対変わらない。この世はみんな変わり移り変わるわけですね。目に見える自然の山ですらだんだん低くなって削られたり、断層が盛り上がったり。大地すらそうですね。少し前の能登半島地震でも相当盛り上がったとか。でも神様の愛と真実は絶対変わらない。しかも永遠でずっとそれは。そのような神様の愛と真実にを前で比べたら、人間が持っているような真実やようなものは全くすぐに真実でなくなる。愛とか言っても身近なもの、いわば気が合うとか好きとか、そういう人だけにおいてはこれは愛ではないと。動物を持っているからですね。だから、そのような全くですね、無差別的な愛。それはたまたまおる人、みんな隣人の愛っていうのはそういうことですけど、 この人は過ぎたから、この人は自分を過ぎてくれるから、とか言ってするのは、聖書で愛では全くないんですよね。親が自分の子供らかって言って一生懸命に愛を尽くしても、そのような愛を不思議と全く聖書では触れられていないわけです。なぜかというと、それをまた動物が持ってるから。みんな動物でも、人間以上に特には自分の子供を必死で命がけで守ったりする。いますよね。だから、そういう神様の完全な愛、無差別的差別のない愛と比べたら、人間の愛や真実は全く死んだようなもの。すぐに止まってしまう。エリゴの水。好き好きと言ってもすぐに嫌いになって、今度は憎み合うような。だからそういうふうに本当の真実、愛が全くできない、力がないからこそ死んでいたと言われているわけです。だからこれは神様を本当に今も生きて働いて、私たちにそういう永遠の真実の愛を働かしておるということを信じていないであると、信じないときには、このような言葉は全く意味不明なわけですよね。まあ生きていても死んでるようなもんだっていうよりも、例えば心の病気が重くなってですね、家でずっと閉じこもって何にもしない。そしたらああいう人はもう生きてるけど死んだようなもんだと。生きる屍だ。こういう言い方はされることはありますけれども、元気いっぱいで働いている人もみんなですね、罪のゆえに死んでいたと同じなんだ。みんな持ってる。真実の愛はできない。でもそれをですね、許して、ということですね。エペソの2章の1節6。死んでいた私たちも、キリストと共に生かしてくれさったと。それは全く一方的な神様の恵みだっていうわけです。そしてキリストイエスと共に復活をさせ、天の王座にも仕してくださったとまで言われているんですね。これは天の王座。生きてるのに天国行くのかって言ったら、これは天、神様の愛と真実の力。それをあるところに生かしてくださった。そういうのをくださったと。いくら少なくてもその一部なりをいただいたんだと。まあそういうことでですね、このエペソの1から、2章の1から6も、復活というのはもう信じた時にすでに今も与えられていることだ。というふうに、言われているわけですね。一般的な常識、もう一人、体が死んでしまった人が生き返る、まあ、そういうふうなことだけを決してこの復活とは言っていないわけです。今日はイースターという特別な日で、これはキリスト教の記念日、祝日、祭りとか言っても、日本のお祭りを思い出すから、あんまりふさわしいとは言えないんですけども、一番大事なキリスト教の記念日、祝いの時、感謝の日、礼拝の日なんですね、イースターって。クリスマスに関しては、新約聖書全体400ページあっても、マタイの福音書とルカの福音書の2つの初めのところだけしか書いてない。けれども、この復活ということに関しては、新約聖書全体において絶えず書かれているわけです。人たちが宣教した、伝道したというところでも、キリストの誕生に関しては全く触れられていないわけです。それに対して、常に人たちの使徒言行録って言われてる。初めから言われてる。聖なる霊を与えられて初めて言ったのが、キリストは復活したのだと。という復活したという証言が、キリスト教の宣教の出発点だったんですね。でも一貫してそれが言われている。パウロも自分は死んだようなものだと。 学問をいっぱいした。大祭司に対してですね、キリスト教徒を迫害して、徹底した迫害を連れてきて、そして、まあ、場合によっては処刑する。そのために許可を得る。許可を出すほど、まあ、パウロは重要な人物だったようですね。そのように学問的にも、あるいは家柄というものも、ユダヤ人でありながら、ローマの市民権。そうするとお金がないと買えないわけです。お金の力も頭、知能も学問もあったけれども、全くキリストの復活とか十字架とか分からなかったわけです。そういうことで、これは一方的に神様イエス様の恵みによるんだというわけですね。その世の終わりに初めて復活するんだったら、イエス様が現れてから、そもそも世の終わりと一体何なのかと。さっきも言ったように、メシアが現れる。これは世の終わりに現れる。っていうから、もうイエス様が現れた時から、すでにある意味で、霊的には世の終わりだ。という意味でもあって、時間的なものだけを考えたら、イエス様が出てから、もう2000年だ。一向にいつになったら世の終わりですか。この天で太陽がみんな、だんだんと膨張したり、あれ最終的に消えてしまう。大空の星の全部銀河系の爆弾のみんな消えてしまう。これが世の終わりなの、言い出したら。これはとてつもない長い年月ですよね。とほんまかんずっとどないしてるのか。復活しないんだったら。眠ったまま。眠ったというのは死ということの一種の修辞的表現なんですね。同じことを死んだというよりも眠るって遠曲的表現に少ないわけです。死んだらたちまち分解して、科学的に分解して、多くのものは空気中に去っていき、一部ミネラル分は土の中に溶けていくわけですね。ですから、そのことを考えてもですね、なんか世の終わりという天地自体もみんなが亡くなったら爆発して消えたり、それを世の終わりだとしたらずーっと何千万年かかるか、何万年かかるかかる、何億年かかるかかる。と、これまでずーっといない、何もないわけですよね。眠っておいたって本体はないわけですから。そのようなことをですね、本当に信じて平安が得られるのかと。いうことで、本来はこのようにですね、信仰によってって言って、今すぐこの復活の意味が与えられてる。はるか何千万年、何億年、何十億年先のことでなくて。そういう意味では決定的に違ってくるんですね。復活というのは、いわゆるこの世界のみんなも宇宙も含む全部の終わりに初めて来るんだったらいつかわからない。ですね。それだからこのヨハネの福音書に最初挙げた。世の終わりに、終わりの日に復活することは知ってます。ダニエル書なんかで書いてあると。けどもイエス。私が復活命だから、信じるだけでも永遠の命。生きていて私を信じるも誰ももう決して死ないようになってる。たとえ殺されても、災害で死んでも、高齢になって死んでも、それは霊的にはもう永遠の命言って、神様のところにも行ってるんだと。そして、別の箇所にここにはちょっとスペースがなかったけども、キリストの栄光と同じ姿に変えられて存在するというわけですね。まあそういうふうにですね、漠然と、まあ世の終わりに復活するっていうことを言うけど、それをちょっと細かく考えたら、そんな何億年何十億年先に世の終わりが来たら、このままでどないしとるかっていうことでですね、そんなふうな無駄なようなことを愛と真実の神様はするはずがないわけですね。でしょ？何か本当に愛してるものがですね、誰かを死にもっと虚しいままで土で、何年でも生きてるんでも何でもない。一千万年でも一億年でもほったらかしにしてる。愛は常に働くわけですね。で、実際にですね、過去の人がすでに復活してるっていうことは、聖書の中にも書いてあることですね。それは、 マタイの福音書の17章の1から3ですね。このプリントでは4番目に書いてあります。マタイの福音書の17章の1から3です。ですね。このマタイ、17章の 1から3まで、イエスはペトロでヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登ったんですね。そうしたらイエスの姿は全く変わって太陽のように輝いて真っ白になった。これは神と同じような存在だということをこの象徴的に表すための神様の技だったわけです。そうしてそのように言ったら、モーセとエリア、はるか昔にですよ、イエス様よりかモーセだったら1000数百年も前にも死んだはず。葬られたとだけしか書いてない、旧約では。エリア、この人はですね、天に通う車に乗って、直接天に書いたと、とても不思議なことを書いてありましたね。で、こういうふうに旧約聖書ではですね、モーセが復活したとかいうことはどこにも書いてない。エリアも単に天に直接いわば帰ったという不思議な記事だけですが、このように実際に語り合ってたということは、もう過去に死んだはずの遥か昔の人も実際生きていたと。だから世の終わりになって遥かな未来に初めて復活するということでないということは、こういうイエス様ご自身に起こったこともはっきりしているわけですね。それからもう一つ、アブラハムやヤコブ復活して生きている存在だっていうのも、マタイの22章の32節。マタイのですね。マタイの22章の30にいたら、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。私は死んでしまって意味いないものの神ではなく、生きているものの神なのだという言い方で言ってですね、普通の単に昔の先祖の神という意味だけしかない。と思ってたのイエス様ははっきりこれ大きな訂正をしたわけですね。アブラハムの神って今生きてるんだと。死んでしまった過去の存在しないものの神と言って意味がないと。死んだものの神ではなく生きているものの神なのだと言って、アブラハムやイサク、ヤコブも現在生きている、要するに復活して生きているんだと。だからこそ語り合うこともできたわけですね。まあ、そういうふうにですね、聖書のある一部だけしか知らなかったら、なんか世の終わりにだけ復活するんやなと。それまでどないなっとんだろうか。いうふうに、死んだままずっと虚しい、こう眠ってるという意味がないんです。今言って死んだということの習字的表現に過ぎない。同じことなんです。あの人は永遠の眠りついた。これ死んだということなんです。ですね、眠りについてるんだなんて意味がない。死んだということ。そういうことですので、この重要なキリスト教聖書における復活ということに関しては、信じるだけでこの復活の命を与えられる、この決定的に大事なことなんですね。この一般的な細かくですね、聖書の全体にわたってきちんと調べて見るということをほとんどなされないために、誰かがなんかあるとこだけ言っていてたら、あ、そうだそうだと思ってしまうということがあるわけです。私たちの一番の根拠は永遠の真理の書である聖書にあるわけです。特定の人の言説ではなくて、 聖書そのものによって私たちは、このはるかにない奥深いんですね。この一部を受けたのが、それで有名な人もおります、歴史上に。でもそれでもやはり限定的です。ある有名な人はこういうふうに受けた。ある有名な人はこういうふうに受けた。みんなそれぞれ限定されているけど、無限定。限定が何よ、ただ聖書そのものと、神様、キリストの言葉であるわけですね。まあそういうことですので、もう一つ重要なことは、私たちの根本問題である、みんながで、これもそうですね、復活も根本問題ですね。死んだらどうなるかっていうこと、みんなの問題です。私たちは一分一分刻々と今も死に向かって行ってるわけです。その目的地が一体何なのか、これは全ての人にとって最も大事な問題ですよね。これをはっきり、このキリストは、キリストのこの信仰は、こういうふうに言ってる。信じると。イエス様が神と同じお方だと、神のことを信じるだけでもう永遠の命が与えられると。それと響き合ってる。もう一つの根本。我々の世界で、例えばああいう戦争が起こる。小さな人間、たとえ兄弟、夫婦、親子であっても、様々な問題、圧力、誤解、戦い、憎しみ、起こるわけですね。元の元はっていうと、これはそれぞれが持っている罪にある。これはキリスト教の問題ですね。どっちかに全く罪がないこと、ありえないわけです。私たちも振り返っても、家族に対しても、あるいは教えてきた生徒たちに対しても、本当にどれだけ愛があったか。愛やものは無限ですから、たった一人でもずっと必死で祈ると他の人は祈れないわけです。毎年毎年何百人と教える学校、ことが来る。そしたら40人、50人おったらですよ、一人一人にどれほど祈ったとったら、莫大な時間になるわけですよ。だから祈りはほとんどいられる。あるいはちょっと思い出して祈るというようになる。あるいは全く祈るということもできなかったような生徒たちおるわけです。ほとんど問題も起こさなかったりすると。そういうことも愛がないっていうことになりますから、私はあの人何も悪いことしてないなんて言えない。積極的にどっちにいたらいいよ、いじめとかしてなくても、愛を施すって言って祈るという良いことが起こるように、神の国がその人に来ますようにという祈りに関しては、決定的に不足しているわけ、足りない。それが愛のないことは罪というんであれば、みんな本意で罪でもって、さっき言ったように、それができないで死んだようになっているというわけですね。でもそれを許してくださるお方がおるという。私たちのそのみんなが持っている自分中心という罪を担って死んでくださったと。しかも非常な苦しみと痛みを持って。あの十字架でですね。ただそのことを単純に幼子のように信じるだけで、どんなに学問があっても、科学技術がどんなに発達しても、食べ物をどんなに入れるよう考えて食べてもできない。この私たちみんなが持っている罪の根源、罪からの束縛から解放されて許しを与えられる。これもただ信じるだけでいいんですよね。これはパウロが繰り返し繰り返し言っているところです。イエス様ご自身も、あの、放蕩息子の例えで、非常に愛情深い父親を伏せてですね、死んでもいないのに、財産を全部分散してもらって、遊びに行って、みんな遊びに使って働いてしまった。そして、汚れておるされていた豚の餌でも食べる。非常にも生きるか死ぬかになって、初めて、自分のお父さんのところで帰ろうと。そうして帰ったらとってもその父の怒られるかと思ったら、むしろ喜んで迎えてくださった。そこでも死んでいたものが生き返った。この最後にこのプリントでは7番に書いてありますね。ルカの15章の21からのところです。 ルカの15章の21から24ですね。お父さん、私は天に対してもお父さんに対しても罪を犯してしまった。もう息子と呼ばれる、あ、ちょっと、急いで、入力ミスがありますが、資格はないと。この自分の罪を本当に知った、ただそれだけで、お父さんが、あ、この息子死んでいたんだと。自分の罪を知らないで、自分勝手にあちこち行って遊んだり、体が健康なのに任せて何でも平気でする。だから死んでいた。それが神様に本当に罪を犯してたんだと。真実に反してた。愛に反してたと。これが生き返ったと。これも一種の復活なわけですね。このように復活ということは私たちの誰にでも毎日にでも経験するようなこととして書かれているわけです。若い時には気づかなかったこと、あれも罪だったと思うようなこといくらでも私自身もあるわけです。でもそのことはもう元に戻せることはできないわけですね。でずっとそれはここに残り続きますが、それをあたかもないようにして見なしてくれるのは誰なのかと。と、イエス・キリスト様、やはり神様だけだ。というわけですね。そういうところに本当に神の愛があるのであって、あの戦争が起こっているのになんで神の愛があるのか。神なんかいるはずがないって、評論家でも新聞記事でもこういうのが堂々と出たりしますね。外側のことみたいに何も戦争が起こらなくっても、神の愛どこにあるか、いくらでもあるわけですよね。これは生まれつき歩けない人もおれば、苦しい病気になり、災害になる。あるいはもう結婚もできない、子供もできない、他の人は結婚して子供あって成長して、泣いてないか。どこに神様がいるのか。求めてもくれないか。そういう不満ばっかりになってくる。けれども今言った罪って心の一番大事な部分のこれを不思議に許してくださると実感したら、ここに愛があるってはっきりわかるんですよね。私はそのただ一点でキリスト信仰に50何年前に信仰に導かれたわけです。今日までずっとついてるのはその一点。そしてそれは同時にまた復活でもあったわけです。この放蕩息子の例えに。だから十字架の罪の許しという根本問題とこの復活というのは不可欠に結ぶいておるんですね。いずれも信じることだけでいい。苦しい修行をする必要もないんですね。仏教の一部には比叡山をですね、ずーっと布団食べないで苦しい修行をいっぱいしてやっと位が高いところに上がるとかいうようなこともあったり、水を受けたり断食をしたり、あれ長時間に念仏を唱えておりますが、そもそも病気で弱い苦しんでる人は一体どうして山歩き回れるのかと。長時間ずーっと座ってですよ、1時間も2時間も念仏できるか。いくらはずがないですね。まあ、そういうことで、このキリストの福音というのは、どんな状態の人、学問がある人、あるいは全くない人、元気な人、病気の人、どんな民族であっても、年齢であっても、過去にどんな罪を犯しても、みんな同じようにですね、ただその罪を知って、罪許してくださいと、心から神様に向かうっていう時には、みんな許していただいて、それがそこにも早く復活があるというわけですね。遥かな永遠の昔、夜空の天体も何もこの全部消えるの週末、初めてあるのと全然違うわけです。そういうことで、このイエス様の愛というのはそういうところにあるわけです。一番の根本問題、ただ信じるだけ、寝たきりの人でも、能力が何もないように見える人でも、すべて同じ。非常に世の中で活躍している人、立派に見える人、外国まで行ったら助けに行ったりしてる。ああ、自分は全然できないなと。けれども、元の元はですね、この復活と十字架、それを知ったら一番神様は喜ばれるんですね。目に見えるところでとっても素晴らしい働きをしている。そういうことも神様は喜ばれるんです。けど一番喜ばれると書いてあるのはルカの福音書で、なんだ。 自分の罪を知って神様に立ち返る。これを天使たちも喜びの賛美をあげるということで、人間の喜びとまるで違うんですよね。その点もとてもありがたいところなわけです。子と息子の例えも同じ流れであるわけです。神様が一番喜ばれるところは、世の中で非常に目立つような立派なことをする。そういうことは違うんですね。どんなに立派なことはできなくても、ただ自分の罪を知って神様に許してくださいと。信じて天を仰ぐ。それを一番喜んでくださる。そして復活の力を与える。そこで聖霊、復活の力は聖霊様そのものでもあるから、聖霊が与えられると何をなすべきかということをまた教えていただけるということです。寝たきりの人でも、あるいは家でずっとおるしかない泊まる人でも、ふっと聖霊が教えてくださる。というわけですね。で、この罪を知って神様の方向転換をする。そのためにはですね、自分が正しいと思っている人はまあ置いて、その非常に前に苦しんでいる人、正しいと思っている99匹の人を置いてでも、1匹の迷える羊のために探しに行って、買ってくると。そしたらですね、正しいと思って99人の今活躍しているような人、罪を知らないで人よりも、その一人が方向転換をして、神様、許してください。と、告白する方が、99人を正しいと思っている人も大きな喜びが天にあるんだ。という言い方ですね。こうした、根本的な流れというものがですね、聖書の中にはずっとあるわけです。で、こうイースターの時に私たちもですね、人が喜ぶ。これはもうすぐにわかりますよね。あの、役の人にホームランいっぱいのものすごい喜ばせると。ところが今回のことも、ああいうふうなものすごい大きな喜びを見たら途端にパーッと落ちると。そういうことがあるわけですよね。この世の中のああいう有名になると、絶えずサタンが付け狙って、何か悪いことが起こってしまうということは、いろんな世界であるわけです。けど、このイエス様につき従う道は何が起こっても、すべてのことが転じて良きになる。ということなので、私たちの将来も何が起こっても、その神様を対しっかり仰いで、誰それが悪い、誰それが悪い、と言わないで、自分も同じような罪をもと持っている。それを許してくださったイエス様、神様。というふうに心の思いを、私を仰ぎ望め。そうすれば救われる。と、はるか昔、イエス様にはるかの昔から言われている。そのことをですね、我々毎日の生活で、少しでもできるようにしていくと。それが十字架。の恵みを受けることであり、復活の恵みを受けることでもあるということです。まあ、イースターっていうのは、本来ですね、日本のお祭りとかいろんなもので食べて飲んだり、騒ぐクリスマスの、お祝いのようにということで、本当にその復活に命を与えるということが根本なんですね。弟子たちもそうだったわけです。いくらイエス様の一言目で見て、教えを聞いてもなおイエスを裏切ってしまう。逃げていくと。けど、復活のイエスそのものである聖なる霊を与えられた時に初めて学問もないもない人であったわけですね。漁師なんだから。文字も読めない。ような人が、2000年もその影響力をつけるほどに大きな働きを与えられた。ということです。はい。それでは私たちもそういったことを思ってですね、このイースターを覚えていきたいと思うわけです。そして、他の方々、ああいう戦争のただ中にある人たちも、この罪の許しと復活の力が与えられるよう、それが御国を来たらしたまえ、その祈りを続けていきたいと願うところです。 はい、以上です。では、お祈りします。神様、今日このイースターというイエス様の復活、死に勝利する力、それを記念して受けるイースターの特別集会礼拝を与えてありがとうございます。今日また久しぶりに参加していただいた方々もおられます。どうか神様、以前からの方々、また長くて信仰を持っている方々、いろいろな全ての人たちに神様のこの復活の力、それと十字架の自らの罪を知って悔い改め、方向転換をして神様の力をいただきますように。この力はどんな豊かな国でも、苦しい国、戦争の国、全ての人に一番良い力となる道です。どうかこの命の道を全ての人に来たらしてください。私たちもなお一層その歩みが力強いものとなりますように、助けてくださいますように。皆によってこの時を感謝してお願いいたします。アーメン。
アーメン。